はい。アメカプログラムのご参加の皆様、こんにちは。山岡直樹です。今月のね、公開音声 Q&A、いつも通り泉さんと一緒に、ね、お届けしたいと思います。泉さん。
はい。よろしくお願いします。
はい。2月ということでね、はい、もうなんか本当のね、この新しい年が具体的に実質的に、ね、変化し始めるのは、もうこの2月のね、立春以降と言われてますが、確かにね、なんかいろんな私たちの周りにも大きくね、いろんな動きが出てきてましたし、逆にこう今までこう蓋をしてたものとかね、内側に入ってたものが、もう春のね、丸い目がこう出てくると同じような感じで出てきましたけどもね、まあ全てのね、変化はね、成長のスパイラルというふうに、ね、アメカでは考えてますので、それを止めたりとかね、大変だと思うんじゃなくて、あ、さらなる進化が始まったなという意味付けをするとその方向に
行きますんでね、そんな思いでね、
スタンダードの方ですね、はい、
質問が来ています。はい、ご機嫌で良いことが続くと嫌なことが起こるのではと不安です。サロンで質問をするとスパイラルだから大丈夫と言われました。スパイラルにも陰陽はあるのではとまだ疑問と不安です。教えてください。
はい、いきなりいい質問ですね。スタンダードの方ですね。確かにおっしゃるとおりスパイラルってね、ちょうどさっきもね、冒頭私前させて言葉を使いましたけども、スパイラルがどんどん進んでいくんですが、スパイラルにもいわゆる、陰陽当然あります。よく動いているところ、変化がどんどん進んでいくときもあれば、なんだかその陰陽の陰側に入ってくるところ、自分の内側に入ってきます。一見するとなんか物事が進んでいない。でもその時は表の変化は現れないけど内面の変化になっているというところですので、その時に精神的にね、なんかどんどんうまいことが続くとかね、いう時もあれば逆に不安になるって繰り返して繰り返していくようになります。そのうちこの繰り返しが本当にセットなんだなと思ってくると、嫌なこといいことどちらも合わせてなるほどというふうに、納得というよりも、ね、もう感覚的に掴んでくるようになりますので、その感覚を掴んでもらえば大丈夫です。
はい、2つ目の質問ですね。毎日ワークをしたいのにやったりやらなかったり安定しません。これに伴い身の回りで起こることも不安定なようです。先生方のワーク習慣化のコツを教えてください。
はい、これは毎朝の、ね、もうエネルギーワークに通らせてしっかりテント地とつながっておくということを私自身に日課にしております。そうすることによっていろんな出来事が日々起きますけれども、常にもうテント地とつながった状態で動いているので、まあ、さっきも、ね、言いましたけれども、どんな出来事にも与える意味づけが受け取る現実になりますので、わ、大変なデスボーダーじゃなくて面白い大きな変化が始まったなというように捉えるようにだんだん習慣化してくると、精神的にもとってもついていくようになります。
はい、あとはね、ワークをしたいのにできなかった日は、あ、今日はダメな日だとかって思っちゃうと余計に不安なことが起こってくるので、まあいいかと思って、そしてできるだけやるということ、自分を責めるということをね、やめてみてください。そして質問の3つ目です。動画で魂の視点で物事を捉える、魂とつながると最もパワフルとあります。魂視点はどんな視点でどのようにしたらつながりますか？宇宙意識とつながることとは違いますか？究極なんだか同じような気もしています。
はい、全くそれと同じですね。宇宙意識というのは自分自身の意識のレベルを魂の領域に、合わせた時、宇宙意識で一つとつながることができるようになります。魂の視点ということは、もともと何のためにこの地球を選んで生まれてきた、この時代にこの国にというところですね。ですので大事なのは、目先のね、あ、これやりたい、あれやりたくないという心の視点ではなくて、一番深い魂の視点で何のために生まれてきたか、もちろんそれをやるために、じゃあどうしたらいいかっていうね、そういう視点を持って動いてみると、目先のね、些細な物事のアップダウンに意識がとらわれなくなりますので、そういった意味で魂の視点をぜひ持ってみましょう。
先生方、皆様一番ありがとうございます。ね、はい、私は最近寝不足が続き、仕事集中力が途切れます。朝、丹田イメージ呼吸をして出かけますが、途中疲労感に襲われます。呼吸法の他に何かワークをすると良いでしょうか？
はい、これはですね、ちょうど2ヶ月目のイメージワークでね、フォローワークショップでやりましたが、光のシャワーというですね、光を使ったイメージワークをするととってもスッキリしてきます。なんか集中力がなくなったりとかね、疲れたなと思う時には、それからキラキラキラキラ光のシャワーを打ってきて、自分の表面だけでなく体の内側にも入り込んでいって、様々な疲れとかストレス、そういったものをきれいに流してくれるというね、このワークをぜひ習慣化してみてください。やり方はね、ワークの、ね、動画をご覧になってください。は
い、いつもありがとうございます。おかげさまで心を穏やかに過ごせる日が多くなりました。なのに不安がやってきます。そんな時は光の浄化を実行し、大丈夫、なんとかなると言い聞かせています。家族みんなで豊かで幸せになりたいんです。どうありたいか自分に問いかけても頭にも心にも浮かんできません。こんな私でも大丈夫でしょうか？
全然大丈夫です。その時々その都度湧いてくる得体の知れない漠然とした不安とか恐れですね。それをこれが原因だって分析する方向ではなくて、その恐れを感じたそのままをエネルギー体として取り出して、自分の名前でね、浄化と消化ですね。大事な浄化だけだと繰り返すので、消化して宇宙に返しようと。もう十分これは感じました。もう大丈夫ですっていう形でお礼を言って返していく。このエネルギーワークをね、習慣化することによって、どんどん自分の中の漠然とした不安がなくなってきます。そしてそれと同時に自分が何がしたいのかっていう時に、ビジョンが浮かんでくるのを待つのではなくて、どういう感情を感じたいか、自分が感じたい感情にフォーカスして、その感情を感じているイメージワークをしていくと、これを、ね、繰り返していくと、どんどんどんどん自分が本当にやりたいことがハートから分かってくるようになりますので、頭ではなくハートの感性を信頼してください。
次の方は、ブレインワーク、イメージワーク中心に毎日行うようにしています。ここ数年、睡眠は取れていますが、深夜目が覚めたり、朝寝起きの気分がかなり落ち込んで不安回路にどっぷり使ってしまいます。今、寝起きに快能サウンドをイヤホンで聞きながら起床するようにしています。プログラムを受けてから多少改善されているのかもしれませんが、まだ目立った実感がありません。こんな起床時の不安回路を消せる有効なワークってないでしょうか？
ぜひね、起きて、ね、その、まあ、サウンドを聞くっていうのもいいですけれども、起きてすぐね、両手を合わせて合唱するんです。私もやってるんですが、合唱して、ああ、ありがとう、ありがとう、こうして合唱できて、こうやってワークできること自体もありがたいし、こうやってちゃんと今日朝目が覚めたこともありがたいし、こうやってちゃんと両手を合わせて、自分のエネルギーを整えることができることもありがたいし、ただこうあることによってありがたいっていうね、感謝のワークって両手を合わせてやって、そこからトラスワークとかいろいろやっていくんですけれども、そうするとすごくすべてによって、ね、感謝が始まってくる。感謝ってすごいパワフルなので、自分自身の、ね、一番の安定した、ね、魂の輝きを出してくれますので、ぜひ、ね、両手を合わせてありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、
次にですね、願望実現で自分の望むパラレルワールドのイメージはある程度はっきり持っているつもりで、フューチャーチューニングシートやオーケストラバージョンのシンボルイメージシートは割とスラスラ書けるんですが、うん、最近それが本当の自分の魂の目的かどうかわからなくなってきています。
いいですね、いい結構ですね。
自分の理想の未来像は10年以上も基本的に変わっていません、うん、というか全く実現していない願望をずっと持ち続けています、うん、年とともに心境の変化もあるので望む未来像は変わってきている気がしますが、新しい望むパラレルワールドが描けないでいるので、もっと自分の内面を見つめる時間を作った方がいいのでしょうか？
はい、内面を見つめる時間ではなくて、ちょっとして湧いてきた直感やインスピレーションや、ちょっとしたワクワク感や感動をすぐに小さなアクションでもいいので行動に移すということをぜひやってみてください。直感来たら即行動という合言葉になってますけれども、そのように頭で考えて出していくという思考のパターンがちょっとあったのかなと思います。じゃなくて、なんかふと思ったんでここ行ってみようとか、なんかふと今まで思わなかったんでこんなもの食べてみようと思ったからそれを食べてみようとかですね、そんなところからですね、アクションから変わってくるんですね。この辺はね、この物理次元ってアクション、行動が鍵を握っているので、ただいきなり大きな行動を決めてドーンといきましょうではなくて、小さな直感や感動に従って、行動を変えてみるということですね。そうすると、あ、前までこう思ったけど、本当はこういうことが好きなんだな、楽しいな、なんて、ね、思えるようになってきますので、ね、ぜひそんな風にやってみてください。 次もスタンダードですね。
そうですね、ゴッズトーラスペンダントを使用させていただいています。どのような仕組みでしょうか。またお風呂へ入るときには外した方がいいでしょうか。他のペンダントも一緒に使用して良いのでしょうか。トーラスペンダントのことでしょうかね。
そうですね、これは、ね、オリジナルでこの私たちが、ね、開発して作ったもので、ね、シルバー製と、ね、あとゴールド金のものがありますが、トーラスの形をした、ね、平面型のペンダントなんですけど、それをつけているだけでトーラスのエネルギーというものが形と材質で常に自分から自分の中にも浸透してきますし、それを見ることによって常にトーラスを意識することができますので、できればね、ずっと続けてつけていただければいいですね。お風呂に入るときもちろん外してもらって大丈夫ですし、ね、他のペンダントと一緒につけても問題ないです。
の方はアベーカーの、コースでいただいたアロマがとても気に入っているのですが使用してしまいました。使い切った
ね、
はい、同じアロマを購入したいのですがどうすれば購入できますか。
これはねもうこれ最初のね入会の時でスタンダードコースの方でザ・アウェイク、ジ・アウェイクをプレゼントします。これはもうねその時だけで完了してますので同じものはないんですが、まあ、そこからはねもうこれあくまでザ・アウェイクは、ね、基本形ということになりますので、その後は通常のアウェイクで、ね、ご紹介しているさまざまな用途別目的別のアロマね、何種類かありますので、そちらの方を、ね、見ていただいて、あこれがピンとくるなとかね思ったものを使ってもらえば大丈夫です。バディさんに、ね、聞いてもらえるとどの声がどんな、ね、感じがするかって伝えてもらうことができると思います。ぜひ聞いてください。
そして、次はアドバンスの方ですね。
はい、ここからですね。はい、
アウェイカープログラムの中で私が一番気に入ってよく使うのはフライングインと遠隔エネルギー送信とタイムトラベルです。フライングインするだけで目に見えない、耳にも聞こえない状況と情報を知ることができます。人以外のものや場所に空間にフライングインもします。
いいですね。
そのフライングインしたところのエネルギーや情報が心地いい場合は何もせず戻ってきます。心地よくない場合は遠隔エネルギー送信して見守り戻ってきます。そして環境やエネルギーが良い変化するのを楽しむことができます。
なかなかね、さすがアドバンスコースね、いろいろも基本がね、しっかり分かった上で有効活用されてますね。
そして私のキトチャクラがどのように機能しているかはよくわかりませんが、山岡先生、泉先生のチャクラと機能の説明に腑に落ちることも増えてきました。ありがとうございました。
はい、ね、ちょうど今ね、チャクラ特集をね、先月今月やってましたんでね、どのチャクラが、ね、自分が、ね、一番優位なのか、活性化しているか、ここのチャクラちょっとまだ不十分だなとかね、そんな風に、ね、気づいてもらったら、そのチャクラを、ね、大きくするようなワークをね、ぜひ続けてみてください。
はい、そして次の方もアドバンスですね。以前の Q&A で次元の概念についてご回答いただき、素直に腑に落ちた感覚を得ました。今回は時空という表現が用いられた場合、どのように捉えるとイメージしやすいでしょうか。先生方のお考えを、話していただけますと大変助かりますということですね。はい、山岡先生の時空とは、
時空というのは、ね、時と空間ということで、実はこれで宇宙を表す言葉と言われているんです。元々の漢字のものではですね、だから自分がこの宇宙というのはこの遠くからか の銀河宇宙とかアンドロイドとかという宇宙ではなくて、今ここで自分が感じている全ての時と空間ですね、これが自分にとっての宇宙ということになりますので、どんな時空かというのはまさに自分が今いてここの自分の周りの世界を体験しているものそのものですね。まあ、別の言い方をすると情報空間という言い方もあるんですけども、そこで全てが展開して、自分は今この瞬間ね、人としてこの地球で、そしてここでこんな風に、周りと、あるいはそこに他者が出てきたりとかね、あるいは自然と触れ合ったりとかね、自分の好きなことをやっていたりっていう、それは今魂が自分が感じようとしたものを感じられる、その360度フルスクリーンっていうね、そんな風な感じで捉えています。
うん、そうですね、時代であり時であり空間そのものってことですよね。
そうですね。
うん、腑に落ちたでしょうか。引き続きまたご質問お待ちしてます。
はい、
そして次の方は、いつもありがとうございます。私は頭の中で次から次へいろんなことを考えてしまい、頭がパンクしそうになります。疲れやすかったり息が浅くなります。興味があることをたく、いやごめんなさいね、興味があることがたくさんあって整理がなかなかできません。その状態を良くするワークはどれでしょうか。
はい、結構まあ好奇心が多くてね、いろいろ考えるということですけれども、まあ、これは結局自分の自己を一つねビシッと決めていくということになるので、それをじゃあそのためにどうしたらいいかと頭で考えると混乱するので、そういう時こそ関連イメージ呼吸法でしっかりと深い呼吸をすることを心がけること、そして宇宙自分軸作りのワークですね、イメージワークがありますけれども、宇宙自分軸をイメージしながらトーラスをやってみてください。そうすることによって本当にビシッと自分軸が立っていくようになるので、そうするとなんかね余計なものに考えて思っていてしなくなって、だんだん自分はこれがやりたいんだっていうことがはっきりと明確になってくると、余計な迷いとかね、考えが迷いとかなって、どんどんそちらの方にエネルギーが収縮されていきますので、ね、ぜひ単純イメージ呼吸法と宇宙自分軸をしっかりイメージしたトーラスワークでやってみてください。
はい、そうですね、頭の中がいっぱいになっているっていう人はね、何か行動に移して片付けていくとか、直感来たら即行動、気を自分に戻してくるっていうことが大事ですよね。
そうですね。
はい、そして次の方は、アウェーカーでのワークはワークをする場所、つまり自分の部屋、家などが片付いているかどうかで効果が変わってくるということはあるでしょうか。
気にするか気にしないかということの方がむしろ多いと思いますね。部屋がね、すごくしっかり片付いてないと気が済まないという方は片付けてやった方がいいと思いますし、もともと多少ね、部屋がね、人から見るとこうちょっとごちゃごちゃしてる、本人はすごく落ち着きが良くて、居心地が良くて、この方が落ち着くんだという場合は別に問題ないですのでね。
研究者の人とかね、すっごい本積みでね、すごい部屋になってることありますもんね。
でもそれが落ち着くというのは、その人にとってのその場がね、まあ、いわば心地の良い生理であれば全然問題ないです。
そして人生の豊かさが広がるシンボルイメージシートの書き方についての質問も来てますね。
ずっとアドバスコースの方ですね。
はい、シートには仕事、家族、人間関係、趣味、遊び、美容、健康と項目がありますが、大事な知人が豊かな人生を手に入れたこともシートに組み込みたい場合、どこに書き込むのが良いでしょうか。例えば家族、人間関係のところに豊かな人生を得た知人とも相変わらず交流していたとか、豊かな人生を得た知人に安堵していてのような絡め方が良いのでしょうか。いつもここで悩んでしまうので教えていただけますと嬉しいです。
もう答え分かってらっしゃいますね。その通りです。
すごくいいですよね。
もうその通り、家族、人間関係のところ、知人、友人全部そこにありますので、自分だけになって自分の、ね、大切な人は友人、知人がすごくハッピーになってるってことね、ぜひね、シンボルイメージシート豊かさ、人生豊かさの問題は項目になりますので、ね、左から2番目になりますよね、家族人間関係のゾーンにニコニコしてる、ね、友人の姿を書いてみてください。
次の方もアドバンスです。メビウスのワークは非常に強力で成功事例の実践報告も多いと感じています、
はい、
ですが私の場合メビウスのワークが苦手というかうまくいきません、自分の気持ちや願望が入り混じってしまうことが多くうまくいかない原因のように思います。改めて手順コツを教えていただきたいです。お願いします。
メビウスは、ね、本当に人と相手を、ね、自分と相手を結びつけたりとか理想の自分、まあ、最高のパラレルワールドの自分と結びつけたりしますので、メビウスの8の字型のエネルギーが自分の体が一旦全て粒子となって、体でなくても粒子になってふわっと自分の頭から抜けていって、そして対象の、ね、人物であり状況と、ね、結びつけていくときにこの無限の8の字マークぐるぐるぐるぐる両方が、ね、粒子となって混ざり合い溶け合ってくるというイメージをしてみてください。よく、ね、多いのは、ね、なんかそういっても嫌なあの人とメビウスないとかって思うかもしれませんが、そこは感情にフォーカスしてるときなんですね。感情じゃなくて、この場合はメビウスそのもののイメージと流れに動きに信頼してほしいんですね。で、初めのときは確かに嫌な気持ちになるかもわかりませんが、そのうちメビウスの高速回転してどんどん光の粒子と変わって、その光の太さがどんどん太くなって、ものすごくパワフルなメビウスが両者の間に回っているとき、宇宙法則が働いて、しかるべき最高のご縁へと変化を加速してくれますので、そこを信頼して、ね、メビウスと宇宙法則を信頼して、ダイナミックな、ね、光のメビウスをやってみてください。
はい、 次の方はなかなかパラレルワールドに行けないと感じてしまう時の気分転換対処方法を教えてください。
はい、まあね、とにかく自分が好きなね、ご機嫌様のこと、例えば香りを嗅いだりとかね、なんか、大好きなものを食べたりとか音楽を聴いたりとかね、お風呂であ気持ちがいいなーなんてなってる時ね、とにかくもういつもそう、リラックス快脳回ですねのスイッチをオンにしてからね、そこからやるようにすると、なんかいいねきっちりやろうと思わずに、なんかこんなことでいいかなっていう時の方が逆にむしろね、意識が自由に動きますので、ね、そんな感じになってみてください。
はい、ですね、次は以前動画でアウェイカーの方は相手と話さなくてもリーディングできるとおっしゃってました。リーディングができるならセッションは不要ではないでしょうか。はい、自身はバディさんと話すことがなくて数ヶ月話していないのですがということですね。はい、そうです。でどうでしょうか。
リーディングができても実際にセッションというのはもう交流になりますので、それを勝手にリーディングしてできるというだけじゃなくて、ちゃんと交流をするということ自体が自他の関係を共同創造していくということになりますので、ね、そこのところにもう少し、ね、喜びとか楽しさを感じ出していただけましょうね。
そうですね、一人でなかなか、ね、完結するということが現実生活はないじゃないですか、うん、だから自分の中のイメージも直感来たら即行動で、形に起こすというか何かアクションしないと変化変容が、ね、時間かかりますよということと一緒で、普段の人間関係の生活の中にもこうやって、ね、自分のイメージしていること、そのエネルギーを交流させていくということ、すごく大事だなと思います。はい、そして、次の質問ですね。ズームを使った配信が多いように思いますが、土日に配信されるもの、録画がないものがありますが、これは録画してまで見なくてもいいというものでしょうかという質問なんですが、おそらくこれ、フォローアップサロンのことではないかなと思うんですね。これ、認定講師が自主的にですね、運営企画してくれているすごく楽しいサロンなんですけど、全員の方ね、参加できる方、会員の方参加されるんですけど、これは土日ですよね、大体ね。で、これって、個人の方の、ね、お顔がみんな出るっていう形でのズーム参加になるので、録画はしない、基本はね、録画して残しておかないということになっております。その代わり、安心してみんな顔出して参加してくださいねというものでした。まあ、こういうイベント企画もね、時々ありますので、参加できる方はぜひね、ここタイミングが合わせて参加してください。まあ、残念ながらすいません、録画はできません。はい、そして次の方です。これはプロ継続の方ですね。いつもありがとうございます。枠を終えた後、毎日動画を見て楽しんでいます。過去の動画もすごく楽しいです。その中で興味深かったことなのですが、良いエネルギーなのでここにパネルを作っておいておくといいですね。棚も作るとたくさん保管できますというような話がありました。これは今のポータルのことでしょうか。詳しく知りたいです。
なかなかいい質問ですね。ポータルというよりも自分の潜在意識の中をこうセパレーションを分けておくっていう感じで、うん、そしたらこれ楽しいな、面白いな、これこのまたじっくりちょっと味わってみよう、考えてみようという時には、自分のイメージの中に棚を作っておいて、これポンと置いておくっていう感じなんですね。そしてじゃあまた何かの時にちょっと時間がないとか、あれやってみるときにイメージの中で自分の潜在意識の中棚をね、まあ、アイデアだみたいな感じでしょうかね。そこにフォーカスするとか、これがあったなんて思い出してね。そこについてもう少しイメージ膨らましてみようとかね、あるいはここにフライング演出の自分になったつもりだったらどんなふうに自分のエネルギーが変わるだろうかとかね。そんな風に、ね、楽しいのをやると、結構私はいろんなワークを開発するときにそんな風にやって
そして2つ目の質問が、気のエネルギーの盾を作って遠隔で結界を張る、その具体的方法を教えてください。個人に災難がないように結界を張るときと、老人ホーム全体に結界を張りたいときを知りたいです。その理由としてですね、父に個人的には毎日遠隔でエネルギーを送っています。おかげで、90歳過ぎても元気で趣味を楽しんでいますということですね。お父様が老人ホームにいらっしゃるということですね。
そしたらね、そのお父様がいらっしゃる老人ホームに向けて光のエネルギーを送っていきます。光のエネルギー、まあ、盾っていう言い方はね、これはあの気のエネルギーのね、イメージ機構の本とかに書いてご紹介したものですけれども、今はね、盾という形よりももう光の通らせで包まれているって感じですね。光の通らせ状のドームができているってところで、いろんな、ね、エネルギーとかね、そこに来ますけれども、そこに来ると全て光の通らせのエネルギーで循環されて、全部ね、宇宙の光が入ってくるって、そんな感じのイメージを持ってもらえると非常にね、有効かと思いますので、ぜひやってみてください。
そして3つ目の質問ですね。毎月受け取っているエネルギー、遠隔エネルギー、これを受信するときには1日にいろいろ受信するより一つに決めてゆっくり行う方がいいでしょうか。
いい質問ですね。エネルギー受信なんですけどね、自分の中でも一瞬でこのエネルギーこうだ、次のこのときのエネルギー、そしてそうだ、それから3月前に送ってもらったエネルギーもう受け取ろうなんてもできますので、その一個一個のエネルギーの違いが分かって味わえるんであれば、そのとき1日何度やれても構いません。なんか同時にやっちゃうと分からなくなるって方は1日1個じっくりとまずはそのエネルギーを味わう、1日かけて味わってみるっていうふうに、ご自分のね、感受性の感覚とペースに合わせてやってもらえば大丈夫です。変わりもそうですよね。
そうですね、
一つの香りを、ね、嗅いで、もう十分に、これがこうだ、ローズはこの感覚でこうだなって、ちゃんと分かるんであれば、次には今度はブルーロータスやってみようとか、ラムセスやってみようかっていう感じで、その違いを楽しむってことができれば OK なので、はい、まあ、ご自分のね、受け方がはっきりと違いが分かれば大丈夫
ということですね。たくさんの、まあ、エネルギー、ご利益をいっぺんに受け取れば受け取るだけっていう使い方、考え方もあるかもしれませんが、一つ一つじっくり、
そうですね、
はい、感じていただくのがいいかなと思います。そして次は、プロの方ですね。
プロ5期生ですね。今ね、受講されてる方ですね。
はい、ワークがたくさんありますが、プロコースの場合、一通りは動画を見ながらワークしています。まんべんなくワーク習得していくのか、基本のアロマやトーラスはして、得意なところ、お気に入りを深くやるのがいいでしょうか。
はい、これはね、ちょうど今月のプロ研修でね、皆さんにお伝えしましたけれども、基本のワークっていうのは、いつでもどこのご機嫌様になるためのブレインワークを、まあ、香りでも音でも違いも構いませんのでやってください。そして常にね、願望実現回路を循環させておくトーラスワークということですね。そして、その都度ね、不安とかね、心配事が湧いてきたら浄化消化って、この3つが基本のワークなので、これをちゃんと毎日続けておいて、それその上で各テーマごとの、例えばメビウスとか、光のシャワーとかスパイラルとかいろいろありますけれども、それを強化していくってことになりますので、まずは基本の3つのワークをちゃんとやって、あとは自由自在な自分専用のワークをやっていくということになります。プロ研修のね、動画の方にそこをズームの撮ったのあげてありますので、そちらをもう一回見ていただくか、あるいはやるフォローワークショップでもそこしっかり、ね、実践でやってますので、そこの動画ね、まもなく上がってくると思いますので、そちらの方何度も確認していただけると、コツをね、つかめると、プロとしてのワークやり方がわかると思いますので、ぜひご覧になってください。
次の方もプロのご規制の方です。先生方、いつもありがとうございます。トーラスワークでの質問です。右回りでエネルギーを入れて左回りで抜く、また力のエネルギーで自分自身が左に回転してトーラスを回すことは、はっきりイメージできます。天からのエネルギーを回すとき、右回りのエネルギーが降りてくるイメージはできますが、体を右回転させようとするとエネルギーの流れが止まってしまう感覚があります。それがしっくりこないので、天からのエネルギーは自分は回転せず、エネルギーに光を加えて回転させたものを体の中に通すようにしています。物理的な右回転が体にしっくりくるようなアドバイスあるでしょうか。
あ、OK、いい質問ですね。もうさすがプロコースらしいね。
言葉にするとなかなかちょっと聞いてる方も理解しがたいかもしれないんですが、回転ですね。
はい、これもね、体感タイプとイメージタイプの違いっていうのがありまして、イメージタイプの方は体感で動かすよりも実際イメージした方がしっくりと天から右回りブワーってエネルギーが入ってきて、自分の体の中がどんどん入ってくるとイメージの方がしやすいのであれば、そうしてください。無理に体を動かす必要はありません。そしてそれも逆にイメージ メージわかんないけど自分自身がそれこそ天から降りてくる光そのものになるような感じで回転した方がしっくりきやすいという方はそちらをやってもらえば結構ですので、ご自分が得意な感覚感性を優先させてもらって大丈夫です。
はい、次の方はですね、クリスタルボールやチューナーの音源を仕事中に流しながら聞いております。音量は小さくても効果ありますかということですね。はい、大丈夫です。私も小さいボリュームでかけてます、自分自身でね。心地いいなと思う程度、その大きくて仕事とか考えることの支障になるぐらいじゃなくて、ちっちゃいボリュームでいいのでずっとかけ流しておくと、プツッと音を切った時に、あ、全くないのとあるのと違うなってそのうち感じるようになると思います。ぜひ習慣というか使ってみてください。次の方はですね、この方もずっとここはプロご規制の方の質問が続いているんですが、柔軟について質問です。室内でのトークライブ50人弱の予定でイベント開催します。この時に柔軟を上手に活用したいです。手持ちの柔軟はスーパーブレインチューナーとスーパーバイオンチューナーです。会場前に部屋の浄化出演者スタッフに使おうと思っています。どれを使用したら一番いいでしょうか。他にもこういう場面で使ったらいいというのがあれば教えてください。
はい、ここはやはりね、スーパーバイオンチューナーの、ね、2本セットで、これは 528Hz の4倍音、2112Hz とプラス 7.8Hz になってますので、2つのね、周波数をね使って部屋全体に広げていく。そしてスタッフの方にもね、頭頂部あたりからね、優しくチンチンチンってプロコースでお伝えしているのチャクラに沿って鳴らしてあげるってやつ、すごいスッキリしますので、これは特にね、DNA、眠ってる DNA のスイッチオンっていうところになりますので、と同時に、ね、不安とか恐れも解消してヒーリングの癒しの効果も高いですので、ね、ぜひね、スーパーバイオンチューナーで、これ小さいサイズで持ち運ぶの便利だと思いますので、それでやってみてください。
次の方は今更ながらの質問ですがということで、望むイメージをシートに書いてインストールするときは、アロマ呼吸法で整えた後にシートを見てイメージするので良いでしょうか。またイメージの時の感情が大切とのことですが、その感情はリアルセミナーなどで望みが叶った状態で隣の人に話すときのような、望みが叶って嬉しいやワクワクするというような感情でしょうか。
はい、その通りですね。ご心配されなくて結構です。すごくね、もうちゃんと分かってきてますよ。質問の内容はもうちゃんと答えが分かって確認の質問になりますので、ね、望むイメージを、ね、シートに書いてインストールするときその通りアロマや呼吸法で、ね、整えてやってください。そしてもうイメージまで叶ったかのようにですね、リアルセミナーのバーチャルロールプレイングってあれですよね。そのような感覚でやってみるとすごくワクワクウキウキしてる。大事なワクワクウキウキのエネルギーをまずはバーチャルでも構わないし、イメージでもいいので、特に先に発生させる、望む状態を先にエネルギーで作り出して、その時に出てきたエネルギーをインストールするということになります。バッチリです。
そうですね。おそらく他者アウェイクということでね、人をアウェイクさせる、人に教えていくとかワークをするっていうところをやりだしたので、こういう細かいところがね、気になるというか、ちゃんとこう理解するっていうところに来ていらっしゃるのかなと思います。
はい、
次の方は、トーラスワークとダブルトーラスワークで使い分けがありましたら教えてください。ようやく、トーラス、ダブルトーラスのエネルギーの違いが分かるようになり、楽しくなってきました。
これで、ね、アドバンス以上にお伝えしているダブルトーラスワークということですけれども、トーラスだけよりもダブルトーラスの方がパワーはるかに倍増以上になりますので、その違いを、ね、感じてくれるだけで大丈夫です。ただし、基本はまずトーラスがしっかりやった上で、ね、やってもらえばいいので、違いはね、トーラスって天の木のトーラス、地の木のトーラス、それぞれ別でなりますけど、ダブルトーラスは同時に、ね、2つのダブルトーラスが上側が天の木、下側が地の木でも回転しているということになりますので、それを同時に、ねエネルギーを発生させてインストールすることができるようになるので、より強力だということになりますので、体感の違いに味わってみてください。
次はですね、プロご規制のものですとか言ってね、はい、別の講座でも呼吸法や瞑想を学びましたが、そこでもプラーナや光という言葉が出てきましたが、アウェーカーでのトーラスの図、そして脳にたくさんの細かい光が入っているという図はとてもイメージしやすくて、自分でトーラスを行うとき自然の景色をイメージした光とか、アウェーカープログラムの光の動画を思い出してイメージしていますってことですね。でクライアントさんにセッションの一部として呼吸法瞑想法へとつなげてワークを行ったりするのですが、望む未来への誘導瞑想もここにしっかり行いたいと思います。
ですね、ぜひ使ってくださいよ。
そうですね。そしてアウェーカーねプログラムのこういう動画とか静止画っていうのは人にこう見せたり使ってもいいものなのでしょうかということですが、これはね、卒業して認定講師になってからですね。
そうですね、認定講師になってきちっと正しくね、その使い方ができるようになったならば、その使用方法を認可されますので、それまではね、あくまでもご自分用の勉強という形でお使いください。
はい。次はここから認定講師ですね。はい、アウェーカーに入りたての頃はゴールデンレムリアンチューナーとスーパーブレインチューナーは色が違うだけで、ゴールドの方がまろやかな色だなと思っていただけでした。ですが最近は先生方のご指導のもとスーパーブレインチューナーの良さが分かり、私は睡眠時に宇宙へ行くのかデルタ波とガンマ波がとても心地よくて気に入っています。
かなり使い込んでますね。
はい、休日の昼間にガンマ波を、試してみましたが、寝る前のガンマ波動が良いようです。私は覚醒しているということでしょうか。
ガンマ波なんで、ね、宇宙波動でかなりね、超かなり40Hz から100Hz ぐらいの、ね、活性化するようなね、バイノーラルビートをね、自分の脳というところ空間全体に作り出していくので、まあ寝るときに宇宙に帰るという思いでよろしいかと思いますので。
そうですね、眠る前にね、覚醒の波動
です、ね、すごくワクワクしながら眠りに疲れるんでしょうか。それで、ちゃんと睡眠に入れるならばぜひ、ね、楽しんでいただければいいと思いますよ。
はい、そして、こういうのことについても質問ですね。別の方ですが、残量が少なくなると香りが弱くなると思いますが、効果と、残量とかその、香りって連動しますかということですね。残量が少なくなっても快能レベルは同じでしょうかということですが、効果は変わりません。ただその香りが、あまりしないとか、もしかしてそれが、ボトルずっと開けっぱなしだったりの羽根使っていて酸化しているとかね、そういう物理的な劣化の場合にはもちろん効果とか変質しているということはあると思いますが、基本的には、残量が少なかろうが1滴でも例えば10滴でも、効果がしっかりとね同じであるということは変わりません。はい、そして次の方は不要な観念の浄化消化についての質問です。浄化してもなかなか手放せないときはその観念への執着を捨てる、それでもいつまでも手放せないと感じるのは、もはや手放そうとする不要な観念の捉え方が違うのか、そもそも潜在意識に書かれているものが思い違いなのかわからなくなってきました。この状況を脱するには何が必要でしょうか。
いい質問ですね。さすが認定講師さんですね。そう、浄化してももう手が離れて手放せないときっていうのはその観念を持っていること自体まあいいかからもういいかに切り替えていくときなんですね。でその観念を手放すのが私結構このすごく根深くというか、ね、これを設定として持っているんだな、だとするとそこからはどんな生き方をやろうとしているんだろうかというふうにちょっと考えてみてもいいかなと思いますね。手放すんじゃなくて、これはもうしっかりと入ってるぞと、じゃこれを一つまあ意味で初期設定としながらじゃ動いていくにはどうしたらいいんだろうかとかね、そんな風に捉えていくとすごくね、逆に欠点ではなくてね、なるほどこれ私やろうと思ってきたんだっていう風なところからなってきた瞬間にもはやそれはね不要な観念ではなくて自分のね魂が選んだ方向をちゃんと常にね、気づかせてくれる、リマインドしてくれる観念っていうような、見方に変わってくると、その観念そのものが自分にとって味方に につけていくというふうになってきます。もしもそうやってくると自然といつかその紙なくなったりするものなんですけどもね、そんなふうにねちょっと捉え直してみてください。
はい、あと一つだけですね、毎日ワークをしてもマインド面のやる気のなさというのがありますと、希望したものの実現速度は速くて現実はどんどん希望通りに変化しています。アンバランスな状態に違和感があるのですが連動しないものなのか連動するための秘訣をご教示いただければ幸いですということなんですが、その状況そのものを許してみてください。連動してもしなくても現実がいいように変化しているあり方というのが頑張って意図したから何か現れるというよりもうセレンディピティって言いますけど、そのモードに入ってきてるんだと一度認めてみてください。
はい、じゃあワークの、ね、やり方能力開発は以上となります。